Good evening. You are listening to WRFU LP Urbana 104.5 FM. It is now time for the Harukana Show. Harukana Show comes to you every Friday from 6 p.m. to 7 p.m. The host of the show is Mugiko from Kyoto and Ryuta from Shizuoka, Japan. We'll speak in Japanese as we connect the U.S. and Japan through radio and streaming. We hope through our show you will discover various aspects of society and culture in the daily lives. You can also enjoy the music and sound we bring you. こんばんは、こんにちは、おはようございます。はるかなショーの時間です。はるかなショーはアメリカ・イリノイ州のアーバナシナルコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしています。が、今日も収録をしております。麦子は日本の京都から、リュウタさんは静岡から。ただいま、1月28日、珍しく午後1時過ぎ、お昼間です。なので、りゅうたさん、こんにちは。
こんにちは。
お昼、収録すること珍しいですね。久しぶりです。
最近なかったですね。うん、
最近なかったですね。なので、外は、でも今日も曇ってしまいました。そちらは、静岡はいかがですか？
今日は雨ですね。
今日は雨ですね。うん、最近、雨が降ったり、いろいろですね。うん。で、今日は、後半に、わたるさんとのまちゃんのトーク、先週お届けしたその続きをお届けしますが、その前に、今日はわたるさんはメールをいただいています。アーバナシャンペーンのわたるさんがメールです。もう新学期なんですね、りゅうたさん。
そうですね、うん、
この1月から始まるのに春学期って言うんですか？
スプリングセメスターですね、普通。
うん、でも1月から始まるのがスプリングセメスター、8月からが秋学期。
そうですね。
そうですね。うん。ということで、今週から、春学期が始まった、わたるさんからこんなメールをいただきました。今日から新学期が始まってしまいまして、しまいましてっていうことで、始まってしまったんですね。昨日からちょっと災難続き、ということで、昨晩は寮の火災報知器が鳴って、夜寒い中屋外に緊急避難、結局誤作動で何もなかったんですが、消防車もサイレンを流しながら複数台やってきて、一時は騒然でした。で、またその翌朝、今朝は ティーチングアシスタントデビューした授業のオンラインコンテンツが、なぜかうまく学生と共有できず、インストラクター TA、アトラス TLT、これなんだか、ティーチング&ラーニングウィズテクノロジーかな、技術センターの職員間で対応に追われました。さっき解決したところです。オンラインだとやっぱりいろいろありますね、ということで、1月25日だったかな、いただいたメールです。リュウタさん、なんか大変そうですね、ワタルさん。
うん、そうですね。
こういう経験ありますか？アバナシャンペーンに住んでいらっしゃって、わーって緊急事態だって言って外に出るとか。
大学の建物って結構火災報知器の誤作動とか多くて、図書館で、イリノイ大学の図書館で働いてた時も、あと、まあ、ワシントン大学の図書館で働いてた時も、火災報知器が鳴って避難っていうのはありましたね。アメリカは一応鳴ったら全員避難しないといけないので、
その時の避難は、外に出る
っていうことなんですね。外に出るってことですね、
そういえばありました、ロンドンでブリティッシュライブラリーに行った時に鳴って、うん、で私なんかはこうびっくりして、まあ、とにかく外に出るんだけど、職員の人とかそこにいる人とかみんなもうすっかり慣れてしまっていて、全然余裕な感じでおしゃべりしながら外に出ていたのを思い出しました。よく誤作動ってなるんだなってその時思ったんですが、どういう感じ、なんで誤作動するんでしょうね。そんな、よくあったらいけないことなんですけど。
そうですね。まあ、本当に何もない時に誤作動するっていうのはあんまないんですけど、工事してたりすると、それの、煙とか粉塵とか検知しちゃったりとか、 ありますね。あとまあ昔仕事してたところでは電子レンジでポップコーン作ってたら加熱しすぎて煙が出てきてそれで鳴ってしまったってこともありましたけど、スタッフの休憩室で誰かが
めっちゃ怒られたでしょうね
それはちょっとね
ポップコーンがすごくアメリカンなお話をリュウタさんからしていただきました。そして私さんオンライン授業がやっぱり多いんでしょうね。で TA していて、それで今度はそのコンテンツが共有できないということで、これも焦りますね。リアルタイムの授業だと、
うん、そうですね。まあイリノイ大学はそういう IT のヘルプデスクみたいなのもありますけど、楽器始めは多分トラブル多いんで、すごいみんな詰めてるんじゃないかなと、ヘルプする方の人も。
でも人数限られてるから、いろんなところからヘルプが助けてっていっぺんに言われたらとっても大変ですよね。
まあそうですよね。でも最初の授業が始まる時みたいなのは多分多いんじゃないかなっていう気はします。
もうなんかいつでも動けるような感じで、でもやっぱりこのティーチング&ラーニングテクノロジー、これをこう支援してくださるセンターがあって、いつでも動ける体制でいらっしゃるっていうのはものすごく心強いことですよね。
うん、そうですね。
でこのホームページ見たら、なんかワークショップ、その Zoom で、どうやって授業しますかとかのワークショップとかこう書いてあって、うん、思わず日本から入りたいなと思ってしまったんですが、まあ、どこの日本でももちろんどこの大学でもあることあるでしょうね多分。
最近はそうですよね、リソースがあるとこはやってると思いますけど、
確かテーマしてるとこもあるんだけど、なんか本当の授業のにリアルにこうイメージしたじゃなくて、テクノロジーとしてこういう使い方ができますよっていうので、前渡るさんがおっしゃってたように、本当の授業をこう想定してこういう場面でどうしますかみたいなではなかったので、なんか、イリノイ大学の場合どんな風にこの、教える方も技術をマスターしていくのか、センターの人たちとどう協働しているのかというのまた興味あるので、渡るさんにいろいろ教えてもらいたいと思います。それで新学期が始まってどうなんでしょうね。さっきちょうどさっき、数十分前に UIUCJPN COVID-19 タウンホールの達也さんからメールが来て、さて新学期が始まってどうでしょうって、感染拡大したらタウンホールを臨時で開きますよっていう話だったんですが、今週は、結論から言えば今週はタウンホールは臨時には開きませんという、今フェーズ4なので、なんか各週になっているので来週動画配信でタウンホール開かれますが、でどんな状況かということをちょっとメールを読んでみますね。先週のタウンホールでも取り上げた新学期開始に際しての UIUC キャンパス内の COVID-19 の状況に関するアップデートですと。前々年のタウンホールで、UIUC キャンパス内では、予想としては400から600人前後の陽性者が出るんじゃないかと、新学期が始まってと予想されましたが、これは、実際には昨年の秋学期時点、まあ、最初秋学期始まった時に約350人、こう感染者が出たかな、それも多くなる見通しとして400から600人と考えられていたんですが、しかし実際に始まってみてこうデータが出てくると、その COVID-19 の陽性者数、これは、事前の見通しよりもだいぶ少なくなりました。つまり、キャンパスに戻ってきた人は、週に2回、3日間を空けて、COVID-19 のテスト、PCR 検査を受けないといけないんですが、それで、その受けた結果、こう、陽性者数がすごく多くなるんじゃないかなと思ったんだけど、そうではなかったと。で、外部からのキャンパスに持ち込まれたプライマリーケースの数は予想よりもだいぶ少なかったことが見て取れますと。で、その、検査数に対する陽性率も非常に、そんなに高くなかったということなんですが、それですこのプライマリーケースって日本語で言うと何ですか。
一次感染者ですかね。
一次感染者、つまり自分がこの場合だと、キャンパスに戻ってきた学生さんが自分が持ち込んだっていうこと。
そういうことですね。
でそのプライマリーケースの数、達也さんのメール続いてみますと、プライマリーケースの数が予想より大幅に少ないことは大きなプラス材料ですが、 が、一方では昨年秋学期は開始直後にセカンダリーケース、ケーシス、キャンバス内で伝染したと推定される陽性者数が急増したことも事実です。で、今学期 UIUC では先手を打って秋学期の感染ピーク時に発令していたのと同様に罰則付きの自宅滞在令を学生に出していますが、今後1週間から10日程度は引き続き感染データの動向に注意が必要と思います。ということで、このプライマリーケースに対してセカンダリーケースっていうんですね、リュットさん。
そう、まあそうですね、日本語でもまあ2時1時の後は2時3時って言うと思いますが、うん、
なので、秋学期は、学生たちが夏休みを終えて戻ってきた時にまずこう、ウイルスを持ち込んでしまった。でもその1週間後ぐらいに爆発的に増えたんですね、感染が、
う
ん、
そうですね。
それが、1200人とかそんなことになったのかな、うんうん、だけどそれをそのセカンダリー、ケースを今回は増やさない、をために結構厳しく今回は学生さんも秋学期に経験したでしょう、今回はちゃんと用事がなければあんまり外出しないようにしましょうということをこう最初に通達してたんですよね。でそれを、なんていうか、他人との交流を most essential activity に限定することを要求して、罰則者に、違反者に罰則も設定されているということを先週のタウンホールでも知っていました。私、この most essential activities という英語も、あ、そういう言い方するんだと知ったんですが、ルータさん、これ使われたことあります？モストエッセンシャルアクティビティーズ。
まあ、よっぽどのことがない限り言われることはないっていうか、まあ、うん、そうですね、エッセンシャルとか、まあ、日本語で不要不急とかそういうのも、こういうコロナの状況になってからよく聞くようになった言葉なんで、まあ、意味はわかりますけど。
なるほど。不要不急という言い方と、ある意味は同じなんですよね。
まあ、逆のことを言ってるっていうか、本当に緊急性のある用事の時にしかやってはいけないっていうのは、うん、つまりまあ不要不急のことをしてはいけないっていうことですよね、
うん、でも日本で不要不急のと言った時すごく漠然としてますよね、
うん、まあ、モストエッセンシャルも何をもってそうするかっていうのは漠然とはしてますし、
うん
うん、全てを定義してるわけじゃないんで、うん、あれですけど、
なんかタウンホールの時おっしゃってるのは、まあ、買い物とか医療関係とか、もちろん授業とかそういう以外のところはあまりこうもう必要がなければ外出しないようにということで、でなんか秋学期より改良されている点として、おっしゃってたのはシールドティームサーティーを立ち上げ、検査結果が確定後30分以内に全ての陽性者にこう連絡を取ってこう指示を伝えることができるようになったとか、検査チューブの改良によって待ち時間が、検査結果が出る待ち時間が大幅に短縮されて、最大48時間以前だったのが現在8時間短縮されて、まあ、すぐに結果が分かるようになって、でさらにパーティーパトロールエンフォースメント、パトロールする人の人員を増強して、なんか外でこうなんかパーティーしてるよとかだったらすぐ分かっちゃうとか、そういうこと、なんかだから秋学期に起きたことをこう踏まえて、でこの春学期、どういう対策を取るかってことを事前に取って、で学生にも周知徹底しているっていう、そういう形を取っているので、今回今のところまだそんな感染が予想したほどには拡大をしていないということでした。すごいですね、これは。
うん、まあそうですね。
うん。でも日本はどうなんだろう。この今この1年間経験したことをどういうふうに踏まえて大学とか変わっているのかな。うん。これもちょっと自分のこととして考えてみたいと思うんですが、で私タウンホールの時に達也さんに事前にこう質問してたんですが、学生 たちが陽性者となった場合、どのようなケアを受けることができて、こう自主管理でこう、まあ、あの陽性になった場合、こう入院ではなくてアパートとかにいる場合、何を備えておいたらいいですかっていうふうに聞いたんですけども。で、まずその備えとしては、2、3日分の食料品、薬、その他必需品を備蓄。でも、そんな、あのね、陽性になるかどうかそういう、分かっていない以前に、そんな、いつもいつも何週間分も備蓄していくと、かえって無駄になるので、2、3日分はこう備蓄しておいて、で、次難しいんですが、隔離により外出できない場合を想定し、助けを借りれそうな友人知り合いをリストアップしておく。ゆうとさん、これ難しいですね、なかなか。
うん、確かに。
こう、確かに今、アーバンシャンプーに一人暮らしをしているとして、さあ、どういうふうにリストアップしますかって、こう、できる人とできない人がいそうな感じがします。
うん、まあそうですね。あと学生でよそから来てると、友達いてもその人たちが交通手段持ってるかとか、そういうのもあるし、そうなん
ですよ。車持ってない、としたらっていうふうに考えると、いろいろこう難しい。公共のそんなバスとか使えないとしたら、どうやってこういろいろね、あの物を揃えたりとか、陽性になった場合したらいいのかなっていうのがすごく不安だなと思って尋ねたんですけど、でそしたら、もし友人知り合いなどがこう助けが借りられない場合は、生活に最低限必需品、最低限の必需品はこう CUPHD、PHD、シャンペーン・アーバナ・パブリック・ヘルス・ディストリクトに相談すれば配達してくれることも可能なんだそうです。
うん、
そういう仕組みは知らなかったし、逆に日本で身近な生活でこういう仕組みがあるのかな。
どうなんでしょうね。まあ、日本もかなりあの自治体に任されてる部分はあると思うので、うん、隔離をどうするかっていうのは、うん、場所によってはあると思いますし、やっぱりね、一人暮らしの人とか、うん、どうなるかっていうのはあるの、どこでもあることなので。
そう思ってどこでもあるなと思って、じゃあこのどこでものそれぞれの場所で、アメリカ内でもだいぶ仕組みが違ったりするんじゃないかなと思って、うん、ちょっといろんなあの、人にこうどんな仕組みがあるのかなって聞いてみたいなと思いました。うん、ということで、こういう話題もまた続けてしていきたいと思います。